皆さんこんにちは。使徒の働きも12章までやってきました。私たちは11章の後半でエルサレムから北に500キロ行ったアンテオケという町で起こった出来事について学びました。あのアンテオケにおいて異邦人伝道が大きく前進しました。そしてバルナバとサウロが力を合わせて教えた結果、その町のイエス様を信じる者たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになりました。そのアンテオケに預言者の一団がやってきて、特にアガボという預言者がこれから飢饉が襲うということを預言したときに、いち早くアンテオケの教会は義援金集めを始めまして、いざその飢饉が起きたときには速やかにユダヤの兄弟姉妹に対する経済的支援を行うことができたということについて学びました。そして今日はカメラはまた南の方に下がってきまして、エルサレムの教会を映し出しているわけですね。今日の箇所はその頃っていう言葉から始まります。どの頃でしょうか。アンテオケにおいて教会が成長していた頃ということができますが、もうちょっと細かく具体的に言うとどの頃でありましょうか。今日ヘロデ王っていう人が登場します。ヘロデ王っていうとイエス様が生まれた後、東方の博士がやってきてベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子をみんな殺してしまえと言ったあのヘロデ大王を思い出します。あれは紀元前6年ぐらいの話でしたから、今まだ生きてんのこの人っていうふうに驚きますが、生きているわけがありません。ヘロデ大王は紀元前4年にもう死んでます。少し今日数字が出ますからね、皆さんよく聞いててください。いちいちプロジェクターに出しませんので聞きながら頭の中で計算していただきたいと思いますけれども、あのヘロデ大王は紀元前4年にもう死んでます。じゃあ今日登場したこのヘロデ王とは誰か。あのヘロデ大王の孫でございます。正式名称はヘロデ・アグリッパ1世と言います。もう12章を読まれた方はわかると思いますが、この後ずっと読んでいきますと12章の最後で彼は虫に噛まれて死にます。その時の出来事について歴史家ヨセフスは彼の著書の中に書いておりますけれども、このヘロデ・アグリッパ1世が死んだのは紀元44年です。だからその頃っていうのは44年ぐらいなんだなっていうのがもう大体分かってくるわけですね。44年といえばイエス様が十字架にかかったのが30年ですから、イエス様の十字架復活から14年ぐらい経った頃のことだっていうことが分かります。そして先週説教を聞いてくださった方は、あのアガボが予言した飢饉がいつ実現したのかっていうと、クラウデオ帝の治世に起こったローマ帝国一帯を襲った飢饉、これもヨセフスという歴史家が残していますが、紀元46年であったということを先週お話しいたしました。ということは、おそらくアンテオケ教会がアガボの予言を聞いて、それは大変だと言って、アンテオケ教会が義援金集めを始めた頃というふうに言えるかなと思いますね。ですからアンテオケ教会はぐんぐん勢いを増して、また愛に基づいて、そして義援金集めをしている最中なんだけども、一方目を転じて南の方を見てみると、エルサレム教会の上にはまさに今日のように黒い雲が立ち込め始めていたということがわかる、そういう出だしであります。さあ、このヘロデ・アンテパス一世、 等についてですね、少し歴史的経緯を説明したいと思いますけれども、先ほど申し上げたように紀元前4年にヘロデ大王は死にます。大体時を同じくして、それより2年前なんですが、紀元前6年にですね、ローマはこのユダヤの統治をユダヤ人の王から取り上げて総督の支配下に置きます。ですからポンテオピラトっていう名前が今日の使徒信条にも出てきましたけども、あれは何者かというと、ローマ人、ローマから派遣された総督。その時のローマ帝国って広いですね。その広いローマ帝国の端っこがパレスチナですよ。ユダヤ地方です。そのユダヤ地方を監督していたのがポンテオピラト。で、彼は26年から36年までの10年間、ユダヤの総督をやってました。そのちょうど真ん中の30年に、運命のいたずらでしょうか、神の独り子を裁くという、そういう立場に置かれたのが、あのポンテオピラトだったんですが、つまり紀元前6年に、ローマはユダヤをローマ総督の統治下に置いたんです。ですから、ヘロデ大王のことは、キング、王という言葉が使われてますが、ヘロデ大王の息子の一人、ヘロデ・アンテパス。これがちょくちょく福音書に出てきますけども、マタイの14章に出てくる国主ヘロデ。なんかヘロデいつも出てくるなと思いますが、これはヘロデ大王の息子です。本当の名前をヘロデ・アンテパスって言います。よく見てください。王とは書いてません。国主です。国主ってのは王の一ランク下です。だからもうユダヤ人の王っていないんです。ローマ総督が統治してたんです。ところがその後、紀元後37年、紀元後37年に先ほど出てきたヘロデ・アグリッパ一世に王という称号が与えられたんです。もう一回言いますと、紀元前6年から紀元37年まで王はいなかったんですね。だからまあイエス様がこの地上を歩かれた期間というのはローマ総督が支配していたというふうに考えたらよろしいです。で、またユダヤ人の王っていうのが返り咲いたわけですよ。これがヘロデ・アグリッパ一世、ヘロデ大王の孫です。で、おじいちゃんのヘロデ大王もそうでしたけども、純粋なユダヤ人じゃないの。イドマヤ人、これはヘブル語で言えばエドム人だね。つまりエサウの子孫、そのイドマヤ人のとの混血なんです。だから純粋なユダヤ人ではありませんでした。あのヘロデ大王もそうでしたけども、自分が純粋なユダヤ人ではないゆえにユダヤ人の王になっているっていうことに対して、いつこの地位を追われるんじゃないかという猜疑心がいつも働いていましたから、俺の椅子を狙ってるなこいつと思ったら殺してしまうような人であったんですが、そのおじいちゃん同様、このヘロデ・アグリッパ一世っていうのもそういう人ですので、ユダヤ人の世論をですね、いつも気にしてたんです。だから彼の関心事は常にどうすればユダヤ人の支持率を上げられるかってことです。まあ、時の為政者はいつも支持率を気にしますね。 30% 切るともう無理なんじゃないかというふうに言われるわけですけれども、ですからどうすればユダヤ人の支持率を上げられるかっていうふうに考えてたんですが、さあこれまで教会を迫害していたのは主に宗教指導者たちでありました。サドカイ派、パリサイ派、そういう者たち。ところが今学んできた通りに、外国においてユダヤ人と異邦人が一緒に教会を形成するようになってきたわけです。ついこの前まではキリストを信じる者たちも、まあユダヤ教の一派だぐらいに思ってたら、カイザリアでアンテオケで何かユダヤ人が異邦人と一緒になっていろんなことやり始めてるぞと、 いう噂が聞こえてきたわけですね。ユダヤ人の伝統を破壊しつつあるこの集団、とんでもないと。ということで、この教会に対する批判的な世論の風が吹き始めた。で、その風を敏感に感じ取り、もしかしたらこの風を使って支持率を上げられるかもしれないというふうに政治的に利用したのが、このヘロデ・アグリッパ一世だったんですね。つまりこれまでは主に宗教指導者たちによる教会に対する迫害だったんですが、ここから政治権力による教会の迫害が始まったというのが12章であります。まあ、いつの時代であっても為政者はですね、支持率を上げられるためならどんな手でも使う、詭弁をも使うということですが、このヘロデ・アグリッパ一世もその例に漏れませんでした。そして彼はですね、2節、教会の中のある人々を苦しめようとして迫害を始めました。で、具体的に何をしたのかっていうと、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したっていうふうに書かれていますね。この教会を迫害することが本当にユダヤ人の支持率を上げられるかどうかっていうのは、ちょっと試してみなきゃわからんと。最初からペテロというリーダー格を狙うよりも、少しおとなしめのヤコブでやってみようということで、ヤコブを剣で殺した。まあ、剣で殺すってのはおそらく首を切ったんだろうと思いますけれども、ヨハネの兄弟と書いてる、皆さんご存知のあの兄弟、ゼベダイの子ヨハネとヤコブ、イエス様がボアネルゲ、雷の子というあだ名をつけた兄弟であります。十二使徒の中でもイエス様が常にいろんなところにこの三人だけは連れて行ったという側近の中の一人であります。さあ、覚えておいていただきたいんですが、クリスチャンで最初に殉教したのは誰ですか？ステパノです。7章でしたね。十二使徒の中で最初に殉教したのはヤコブです。覚えておいてください。これがですね、ことのほかもうまくいったんですよ。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、世論の反応はなかなか上々だった。ヘロデ・アグリッパ、なかなかやるじゃないかというふうに見られたわけですね。おお、いいぞ、これ効果あるんだということが分かりまして、よし、それじゃあトップ狙おう、ペテロを狙おうということで、次にはペテロをも捕らえにかかったというふうに書かれております。ところがちょうどそれは時期的には種なしパンの祝いの時期と重なったんです。種なしパン覚えてますでしょうか？杉越の祭りっていうのは1日だけです。その後7日間種なしパンの祭りってのが続きます。パンダネっていうのは象徴的には罪の印です。つまり杉越の祭りの直後にパンダネの種なしパンの祭りが7日間続くということは、私たちの代わりに犠牲になって死んでくださったイエス様を信じた者の罪は許され清められるっていうことの予言的な意味がありますけどもね。合わせて8日間あるわけです。この時期と重なっちゃったと。為政者がいつの時代も恐れるのは暴動であります。普段エルサレムの人口は数万人です。でも杉越の祭り、そしてその直後に続く種なしパンの祭りというのは100万ぐらいに膨れ上がる。もう20倍ぐらいになるわけですね。あっちこっちにテント村があるわけですよ。それだけ人が多くなりますと、ちょっとしたことで暴動が起きやすい。この期間はやめておこうというふうに彼らは考えた。 先に後半見ますと、それは杉越の祭りの後に、ここでは先ほど申し上げた1日しかない杉越の祭りと7日間続く種なしパンの祭りを合体させて杉越の祭りって呼んでるんです。時々そういうこと言いますからね。8日間の後に民の前に引き出す考えであったからであると、祭りの間はやめておこうと彼らは考えた。どっかで聞いたことはある言葉じゃないですか。祭りの間はやめておこう。どこで聞きました。マタイの26章の3節から5節。イエス様を殺そうと考えた連中も同じことを考えてましたね。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。14年前の話です。だから彼らは祭りの間は避けようとしたんです。でも神様の計画どうでした。その直前26章の1節2節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、二日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。何度か申し上げたと思いますが、イエス様というお方はただ死ねば私たちの罪の身代わりになるというものではない。イエス様の死が私たちの贖罪のために有効となるためには二つの条件がありましたね。一つはタイミングです。杉越の祭りに死ななければならない。もう一つは方法です。木にかけられる方法で死ななければならない。だから神様のご計画は杉越の祭りの当日に木にかけられた方法でイエス様が死ぬということでした。さあどっちの計画が成就しましたか。もちろん神の計画が成就したわけですね。で今回14年経って異星者たちは祭りの後にペテロを引きずり出して殺そうと考えたんだけども、その計画はうまくいったか、次回の箇所ですが先に答え言いますと、うまくいきません。ペテロは天使によって救出されます。私たちはこういう状況を見ると、この世の権力がものすごく強く見えて、もうその権力の前には教会なんて全く無力に見える。ですけれども歴史をたどっていくと、最後には必ず神の計画が実現するということを歴史は証明しています。今ペテロを殺そうとしたこのヘロデ王朝は間もなく滅びます。そしてローマ帝国もやがて滅びます。しかし今滅ぼされようとしている教会は2000年経っても今なお力強く世界中に拡大し続けている。神の計画は必ず成就する。その側に立つ人は幸いです。神の側に立つ人は幸いです。それにしてもですね、厳重な監視ですね。4節、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士、4組何人ですか、16人に引き渡して監視させた。どうやるんでしょうかね。これ4交代制ですよ。24時間を4で割ると6時間、6時間ずつ4人ずつ、2人は牢の外で不審者を見張れ、2人は牢の中でペテロと鎖をつないで、ペテロの右手とペテロの左手と鎖でつないで、もう逃げられようがないね。これ絶対無理、四面楚歌、そんな状態でしょう。なんでそこまでするのかっていうと、以前こんなことがあったこと覚えてますか。5章の17節から20節、そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、
人たちを捕らえ、これ十二使徒全員かどうか分かりませんけどね、人たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。かつてこういうことあったんですよ。だから牢屋に入れてたんだけども、夜中のうちに天使がやってきて彼らを救出したという前例がありましたので、今回そんなことがあってはならんということで、4人1組16人で監視した。いいか、今度ペテロを取り逃がすようなことがあったらお前たちは死刑だぞというふうに言われたんです。かわいそうですね、この兵隊ね。どうなるかは2週間後に見たいと思いますが、まあ、とにかくこんな状態でペテロは監視されてますから、もう逃げられようがない。四面楚歌。でもどこは開いてたの？天は開いてるんですね。その天から天使がやってくるわけです。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために熱心に祈り続けていた。さあ、十二使徒の中のヤコブは剣で殺され、ペテロの命も風前の灯火。この世の権力の前に教会は無力に見えるんですが、しかし教会には一つの武器が残されていた。それは何かというと、祈るという武器でありました。それを彼らは用いたということであります。今日の聖書箇所短いですね。ですから御言葉の解説はここまでですが、先週も御言葉の解説ここまでっていうと随分早いなと、その後が長かったですけども、今日は少し気をつけたいと思いますが、結論から先に言いますと、ペテロは救出されます。そしてこれからも長く教会のために彼は用いられます。よかったですね。でも私たちの心に素朴な疑問が起こるんじゃないんですか。じゃあなんでヤコブは殺されてペテロは助かるんだ。ペテロを助けることのできた神はヤコブを助けることだってできたじゃないか。じゃあなんで神様ヤコブを助けてくれなかったんだ。ヤコブがかわいそうだ。やっぱり神様はヤコブよりもペテロの方が好きなのかとかですね、私たちいろんな風に勝手に考えてしまいやすいと思います。そのことについて今日少しご一緒に考えたいと思うんですね。このヤコブと兄弟のヨハネについてのエピソードをちょっと見たいと思うんですが、マタイの20章まで遡りますと、これはいよいよイエス様が弟子たちを率いてエルサレムに登るっていう時です。これ最後のエルサレム登りですね。で、弟子たちとしてはですね、すごい期待感があったんです。おお、いよいよイエス様エルサレム登るぞ。エルサレムに登ったら何が起こると思ってんの？弟子たちはいよいよエルサレムで私は王だというふうに君臨し、メシア的王国が始まるんだぞっていうふうに弟子たちは考えていた。イエス様は何回も何回もこれから私はエルサレムに行ってひどい目に遭わされて十字架につけられるけども3日目によみがえるって言ってんのに、そんなことは全然覚えてなくて、結構自分の都合のいいように解釈して、おいよいよイエス様王様になるんだな、ということはメシア的王国の内閣を組織されるんだな、じゃあ俺のポジションどこだろう、どのポストが与えられるだろうかなっていうふうにみんな考えていた。誰が一番偉いだろうかというのがあの時の弟子たちの議論のテーマでありました。そしてこの時にはですね、なんとヤコブとヨハネが自らイエス様に私たちをそのポジションにつけてくださいとお願いするのではなくって、ゼベダイの子たちのお母ちゃん、お母ちゃんに頼むんですよ。彼らは子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったと書かれている。これマルコの10章を見るとヨハネとヤコブが自分で言っているように書いてますが、マタイの20章ではお母さんに頼んで言ってもらってます。このゼベダイの妻っていう人はですね、イエス様のお母さんマリアの姉妹です。ですからイエス様から見たら誰？おばさん。 皆さん、おばさんのお願いって断りにくいでしょう、なかなかね。あのおばさんに言われるとちょっと断れないなってね。だから彼らはお母さんちょっと言ってよ、イエス様にっていうふうにお願いしたんです。お願いの内容は、イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子が、ヤコブとヨハネが、あなたの御国で、もう今度エルサレム行ったらいよいよメシア的王国始まるんですね、そこで一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにとお言葉をください。まあ今の日本であればね、誰が財務大臣、誰が外務大臣、まあこの辺が主要ポストかなと思うんですが、やっぱりこの頃は右大臣、左大臣、これがトップだというふうに考えられていたので、事前にそのポストを約束してほしいというふうにイエス様にお願いしたわけです。イエス様なんて答えた。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。マルコの福音書を見ると、これプラス私が受けようとしているバプテスマを受けることができるか、これも付け加わってます。彼らはできますって言った。軽いね、そんなに簡単に言っちゃっていいのかなって思いますが、飲もうとしている杯、そりゃブドウ酒ぐらい飲みますよって。ブドウ酒じゃないって。栄光の御座に着く前にどうしても通らなければならない苦難をあなた方は受ける覚悟があるのかと聞いたら、ありますというふうに答えた。イエス様なんて言いました。あなた方は私の杯を飲みはします、しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです、というふうなやり取りがあったわけですね。飲みはしますってことは、つまりあなた方も確かにメシア的王国に入る前に苦難を受けますってことですと予言されたんです。その成就が今日の箇所です。12章2節です。ヤコブは飲みました。剣で首切られました。じゃあヨハネはどうやってこの杯飲むの。ヨハネは十二使徒の中でただ一人殉教しなかった人であります。あとはみんな殉教した。彼だけ自然死。じゃあ長く生きて何したのって言ったら、パトモス島に島流しになって黙示録を書いたのであります。つまりこのゼベダイの息子二人っていうのは、十二使徒の中で最初に死んだ人と最後に死んだ人、足して二で割るとちょうどいいっていうような、そういう二人なんですね。さあ、それぞれに苦難を受けたんです。あなたに選んでいいよって言われたら、あなたどっち選びますか。皆さんどっちの方がいいですか。早めにイエス様のとこ行くのと、ものすごい長く生きて島流しでね、本当に辛い中で神様のおっしゃったことをね、ちゃんと書き残す仕事をして、年老いて死ぬのと、どっちがいいでしょうかということですよ。一般的には早く死ぬとかわいそうというふうに思われがちであります。しかし本当にそうなんだろうか。今日は聖書の死生観についてご一緒に考えたいと思います。そのことについて考えるときに、とても参考になるのが今日の聖書のピリピ人への手紙の1章21節。ここにはパウロの見解が書かれています。ピリピ人への手紙っていうのは獄中書簡ですからね、牢獄の中で書いてる。だからもしかしたらこのまま死刑になるか、いやそれとも釈放されるか、まだはっきりわからない、まあ、そういう状況の中で書かれているんですが、私にとっては1の21、有名ですから一緒に読みましょう。大きな声で、はい。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。これがパウロの死生観でありました。死ぬことは忌まわしいことではなくて、かわいそうなことではなくて、益なんだというふうに彼は語った。そしてもうちょっと続きます。 しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。つまりここで死刑になるか、いや釈放されるか、もし釈放されたとしたら、私の働きは豊かな実を結ぶことは間違いないので、それはそれで素晴らしいかなとも思います。どっちがいいんだろう。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。贅沢な悩みだなと思いますよね。多くの人たちはね、生きてんのはもうやだ、でも死ぬのもやだ、どっちもやだ言ってるのにもかかわらず、パウロは死んだらイエス様のとこ行けるからそれもいいな、でも生きてたら豊かな実を結ぶからそれもいいな、どっちがいいかな、どっちもよくて、もう自分では答え出せない板挟み状態と言ってるわけです。でもあえてここで私の個人的な願いを言わせていただけますと、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝ってます。だから彼の個人的な願いだけ言えばね、残った人たちが大変だとか、教会での働きどうするんだとか、そういうこと一切のけて、パウロお前の好きな方を選んでいいぞって言ったら、絶対こっち取るっていうのがもうイエス様のところに行くってことですよ。それが死なんです、クリスチャンにとって。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要だ。まだ私にはなすべき使命が残されている。それをなさないまま終わるわけにはいかないから、おそらく神様はまだ死刑にはしないで私を用いてくださるのでしょうというのがパウロの死生観でありました。だからこれはもう自分でどっちがいいかなって考えても意味がないので、この件に関しましては私は主の御心に完全に追い種します。伝道者の書の3章に、全ての技には時があると、生まれるのに時があり死ぬのに時がある、生まれる時と死ぬ時を定めているのは神様です。その間に何をするかっていうことを選ぶのは私たちの責任です。神様が決めることと私たちが決められることの区別をはっきりするということが意味のある人生の生き方ですね。ですからヤコブの人生の方が良かったのか、ヨハネの人生の方が良かったのか、そういう問題ではないんです。それぞれが最善の道を選んだ。そして神様はそれぞれがその試練に耐えられるようにあらかじめ準備をしてくださったっていうことです。どんな準備したか知ってます？マタイの16の28って時々質問されるんです。ですから今日いっぺんに答えますけども、誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々って十二使徒の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは決して死を味わわない人がいます。誰ですかこれ？人の子が御国とともに来るって再臨するってことじゃないですか？メシア的王国が始まるっていう時じゃないですか？それまで死なない弟子っているんですか？という問いですね。答えご存知ですか？次の節見ると書いてます。17章1節。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。つまり変貌の山の出来事ですね。この時イエス様はご自分の栄光を見せたんです。2節。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。イエス様がこの地上に降りてこられる前、天の御国において持っておられた主の栄光、専門用語で社会なグローリー、それをイエス様はずっと自分の肉体の中に隠しておいたんだけども、ご生涯の中でたった一回だけ、しかも三人限定で見せたのがこの場面です。この出来事のことをイエス様は、人の子が御国とともに来るのを見るまではって言ってる。だから6日経っただけですからね、死んでませんというのがその質問の答えであります。つまりこの3人が この栄光に輝くイエス様を見せていただいたっていうことは、将来やってくるであろう苦難を乗り越えるための準備であったわけです。ヤコブもヨハネも大変苦しいところを通ったんだけども、この向こう側にはあの栄光に輝いた主にお会いできるんだという喜びが彼らを苦しみを乗り越える原動力となったわけですね。で、このことを目撃させてもらったのはもう一人ペテロがいます。だからペテロは晩年になってから書いた手紙の中にそのことを書いてます。一緒に読みましょう。雨に負けない声で、はい、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。この私たちはって言ってるのは3人限定でございます。その中の一人はペテロです。もう相当何十年か経って書いたこの手紙でありますけれども、あの時の感動は何十年経っても色褪せることがなかったということですね。で、次回、まあ、来週私ドイツですので慈瞳先生がメッセージしてくださいますから、その次の週にこの続きを見るんですけれども、ペテロは明日の朝引っ張り出されて殺されるというその夜も爆睡してます。すごいなペテロって、さすが腹座ってるな。明日殺される時に平安のうちにガーガーいびきかいて寝てられんのかいと思うんですが、おそらくその時のペテロの頭の中にもこの時の出来事が思い出され、わあ明日はあの栄光の姿に輝くイエス様にお会いできるんだという思いが彼の心に平安を与えたのかもしれない。でもですね、今日もう一つ言いたい。彼があの時平安でいられた要因がもう一つありました。それは何かと言いますと、あの有名なヨハネの21章で、あなたは私を愛するかって3回聞かれた後に、イエス様はペテロの将来について予言したんです。21章18節。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。何ですかこれは。つまりあなたはこれから長い期間私のために使命を果たすんだけども、おじいちゃんになった時には他の人があなたに帯締めて行きたくないところに連れて行きたくないところって処刑場でしょう。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。つまりペテロがどういうふうに死ぬかっていう予言をこのヨハネの21章でイエス様はしておられたんです。この予言によると年取ってから殉教するってことになってます。まだペテロ年取ってません。だから明日引っ張り出されて殺されるってヘロデからは言われてるんだけども、でもイエス様は言ってたからなぁと、まだ俺年取ったとは言えるほどでもないし、絶対ここから助かるという確信があっての爆睡だったのかもしれないなというふうに思います。ついでに私に従いなさいって言われたペテロがその後どうしたか。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。イエスが愛された弟子って誰？ヨハネね。ペテロね、いつもねヨハネのことが気になってしょうがないの。ペテロってのはもう自分で頑張って頑張ってここまで頑張ってんですから、イエス様愛してくださいっていうタイプなんだけども、ヨハネっていう人は自然体に生きてて俺一番愛されてるよっていう風に思っているタイプだから、もう気になってしょうがない。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。 ペテロは彼を見て、すなわちヨハネを見て、イエスに言った、主よ、この人はどうですか？私は殉教して、晩年まで生きて、使命果たして殉教して、あなたの栄光を表す、そういう生き方なんですね。わかりました。じゃあ、この人どうですか？やっぱり私の方がもっと上でしょうか？みたいな気持ちで聞いたんですよ。そしたらイエス様なんて答えたかっていうと、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。それぞれの者たちに対して神様のご計画があるんだから、人との比較はするな、他人の心配するな、というのがイエス様のお返事であります。あなたはあなたに与えられた使命を全うしなさいということです。そしてヤコブはその使命を全うした結果、早い段階で終わったんです。ヨハネはその使命を全うするのにものすごく長く時間がかかった、それだけの話です。私たちの人生もまた主が主権を持って定めておられます。認めますか皆さん。これを否定的に取ると、それじゃあ私の人生って結局神様が書いたシナリオ通りに動く操り人形ってわけ？というふうに取る人もいるかもしれません。しかし神の計画という概念と運命論とは全然違います。私たちの人生、誰でも考えたらわかると思いますが、自分にはどうすることもできない部分と、自分に任されている部分とから成り立ってるでしょ。あなたがどの国の人間として生まれるか自分で決めました？どの家族の子供として生まれるか自分で決めました？自分の背の高さ、自分の鼻の高さ、ねえ、決めてません。それ決めたのは神様ですよ。だからもうちょっと背が高かったらよかったのにとか、もうちょっと鼻が高かったらよかったのに、いろいろ言うけども、それはもうどうしようもないことなんです。神様がお決めになったんです。その神様がお決めになったことに関して不平不満を言うのではなくって、自分に委ねられている部分に関して良い選びを積み重ねていく、このバランスが大切です。変えられないものは受け入れることをする。変えられることに関しては大胆に変えていく。そしてその両者を見分ける識別力を与えてくださいという祈りがあるけれども、まさにそういうことですね。つまり神様の計画と私たちの責任とが一緒になって作り上げていくのが祝福された人生です。ですからこの時の教会、この世の権力に打ちのめされている教会、そしていともあっさり大切な兄弟ヤコブを殺されてしまったこの教会、どうしたんですか？この時どうせ俺たちが頑張ったってなるようにしかなんねんだよっていうふうに居直ったのではない。起こったことは受け入れる。しかしまだ私たちに委ねられていることに関しては諦めない。自分たちに委ねられている範囲の中で彼らは最善を選んだ。何ですか最善って？祈ったんです。赤字のところ一緒に読みましょう。はい。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。これが私たちに求められていることであると思います。その時に神は私たちの祈りをも用いて、私たちの思いをはるかに超えたことを成してくださる。どういうふうに成してくださるのか、それは再来週ご一緒に学びたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、これまで宗教指導者たちからの迫害を受けていた教会、いよいよ政治権力からの迫害も受けるようになり、いともあっさりヤコブの首は切られてしまいました。一見するとこの世の権力の前に全く無力な教会という構図が見えるんですが、しかしあなたの計画を阻止する力は何もないということを 私たちはこの後聖書を読み進める中で分かります。あの時殺されたヤコブがかわいそうと思いますが、果たしてそうだったのでしょうか。彼は自分に与えられた使命を立派に果たし終えて、そして今あの栄光に輝くイエス様と共に最高の場所にいる、そのことを教会の者たちは認めることができた。天のお父様、どうか私たちもこの世の価値観に惑わされ流されてしまうのではなくて、聖書が語るところの価値観、世界観を自分のものとしていくことができるように助けてください。私たち一人一人に対してもあなたは最高の人生を計画しておられます。そして私たちにこの使命を果たしてほしいと期待している使命があります。早めに果たし終える人と、長くかかって果たし終える人と、いろいろいますが、それはあなたがお決めになってます。どうか私たちがあなたから委ねられている使命を果たし終えて、平安のうちに天に凱旋するものとなることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。